なんかそういう場所に行くとか触れるとかの土とかまさにすごい触れるものだと思うけど、
うん、
そういうのを本で見るだけとかじゃなくて触れるってそれと混ざり合うことだと思うんだよね、
うん、
で山に入ることも自分が山に入ってるだけじゃなくて山も自分に入ってきてるし海も同じようなもんだし、土に触れるっていうのは多分土に触れてることで何かしらのミックスが発生してて、
うん、
あこういう子なのねみたいなのが触ると分かるみたいな、
うん、
それそりゃ君たち電磁気帯びちゃうわそりゃ電子機器も困るわな
本当そうなんですかね。
だからキムタス混ざってんじゃないですか、それ どうです、なんか
いや混ざってるか分かんないですけど、なんかでも土絶対その個性があるのはもう本当に間違いないですね、
うん、
なんか同じ土でもその掘ってきてすぐこう水ちょっと足して混ぜたのと乾燥させてこう砕いて水に溶かしてもう一回土に戻したやつととか、それをどれぐらいの硬さでとか、たくさん練って寝かして使うとか、
うん、
寝かすとめちゃくちゃ変わるんですよ、色もちょっと変わるし、めちゃくちゃ伸びも腰も良くなるんで、
うん、
あれこれって同じ土だっけみたいなぐらい差が出たりもするんで、
楽しいな、
同じ土でも本当にこう差が激しいので、なんかすごい個性だし、なんか成長みたいなのも見れるみたいな、
うん、
逆にその土作りが悪いとなんかちょっと不良みたいになったりとか
バイク乗り回すんだ
お前言うこと聞かねえ
なルンルンルンみたいなうるせえせんがこの野郎
でもそれはなんか土が悪いんじゃなくて自分の作り方がまずかったなって時も逆にあったりするんで、
なんかあの時ああいう仕掛けからせんかったらなみたいな、
そうなんですよ、僕の接し方が悪くてグレちゃったみたいな
あそっか、
もともとグレてる土もあったりもするんですけど、
うんうんうんうん、
でもなんか作り方変えてみたらあこれならいけるやんみたいなのもあったり、うん、面白いですよ土も
土も多分元から持ってきた、多分中に金とかが多分入ってるじゃん、
金は間違いなくいますね、
うんうん、
ね、あの子たちがこうエサ発作するでしょ多分
そうですね
楽しいな、
粘土のなんか出来方もう一回なんか調べてみてたんですけど、なんかイオンみたいですね、
うん、イオンなんだ、
微生物で色とかもあると思うんですけど、なんかこう鉱物からこうイオンが分かれて、それとこう水のイオンとくっついて、
うん、
ああいう粘りが出るというか、粘土鉱物
が
構成してるって感じなので、
うん、
なんて言えばいいんですかね、だからその粘土と同じ細かさに土をしても粘土じゃないというか、
あ
粘土も乾燥するとこう砕いたら粉になるじゃないですか、
うんうん、
その粉に今持ってるサラサラの土をその細かさにしても粘土にはならないっていう、
そうだよね、
ただの小麦粉みたいな感じでなるとしたら、
うんうん、
だからあの粘りはこうイオン分解とかこうイオン同士でくっついて長い時間かけてできてくるんで、
なるほど、
そうか、そこにちいちゃんたちも一夜買ってる可能性が大いに大いにある
んですよね。長い時間かけ て
、ね、胞子が混じってると思うわ。
そうか、いろいろぐしゃぐしゃ混ざってあれができてんだな。
で、
ね、
でそれを最後焼くっていうちょっと残虐な。
そうだよね。
申し訳ないことしてんな、うん、ちょっと今。思いました。
パッケージ化だもんね、その焼いてパチッと。
そうですね。
でもあれだよね、イオン結合だとふわふわだから焼くことでね、がっつりくっつけてあげてるから、
な
るほどな、みんな仲良し
ね。そうですね。めちゃポジティブ。
怖えな、仲良しの感じやばいな、仲良しやばいな。
ちょっとな、あのメンヘラ感出てるな。
そう、ね、仲良しっつってずっともみたいな
重い
な俺なんかワクワクランドとかなんかこうなんだっけ、触れ合い ランドとか、あの仲良しランドとかめちゃくちゃ怖くないですか？なんかひらがなの表記めちゃくちゃ怖いなってずっと思ってるんですけど、小学校の頃から触れ合いって何とか思って、
確かに
触れ合いが標語になるこの地域何とか思って、あ、触れ合いがないんやと思うんですよね、なんかその
確かにね
仲良し、あ、高校仲悪いんだなみたいな
そういう風になっちゃいます、
うん、
すごいな、町の標語にもつながるな。
そうそうそうそう、町の標語とか見てて俺めちゃくちゃ面白いですよね、そううわーと思って、うわーと、
暴力団追放の町ってあるんやみたいな、
あ、本当に
たまにありますよね、
あるあーすげえな、何の話っけ、まあなんか人間もそんな感じよねってことに なるのかな、なんないか、
ね、いや一緒じゃないですか、
みんな似てると思う、
みんな似てると思う、
うん、
僕なんかたなな山とか土とかっていうよりなんか滝なんですよね、ほぼほぼね、行くとき滝と岩なんですよね、見に行くのが、うんうん、
いいね、
そう岩に、あ、そう最近静岡の藤枝にね、滝、不動なんとか橋とかいうとこ、なんかね、石に不動明王のなんかタペストリーなんかな、あのちょっとこう半分掘ってあるみたいな、
うんうん、
そうがドーンと多分な3-4メーターぐらいの高さのがドカーンとなんか本当に寂れたなんか町の奥の方に山の道バーッ登っていくとあったとこがあって、不動明王像もなんかちょっとちょこんと1メーターぐらいちっちゃいのがいて、
うん、
わこんなとこあったんやみたいな、
あ、それ絶対修験やんか、
本当に本当に
へー行きたいの、
めっちゃ良かったです、そのでっけえ石があって、そのなんていうんですか、うん、もう4-5メーター横 4-5メーター、高さ3メーターぐらいの、
うん、
まあ、でっかいゴツッとした岩がゴロゴロその辺にあって、そこをなんか川が流れてて、友達もなんか東京で歩きすぎて多分もうなんかもう体ガチゴチになった友達連れてって、その石の上でずっと足もみしてました、ずっと足もみマッサージこうやってずっと、お前これはやばいってつって、もうすごいですよ、もう足がなんかゴム風船みたいになってて、なんか血が通ってないんですよね、お前死ぬぞとか言ってでなんかそれずっとやったらなんか足の色が変わってなんかいい感じになってて、お、めっちゃすっきりした、お、めっちゃすっきりしたって、なんか岩のピョンピョン跳ねてました。
よかったよかった、ありがたい。
よかったですね。
うん、そう、不動明王に見守られながら。
いやー良いな
ー。うん。
藤枝ってどっちの方だっけ？天竜川の方だっけか？伊豆？
天竜川。
伊豆の上の
方。藤枝なんで静岡のあ。金魚みたいな形の頭の方なんですよね。
あ、そっかそっか、あっちの方か。
うん。
行ってみたいな。そ
う。
なんか白っぽい石があったっすね、なんかね。
うん、白っぽい。
うん、
真っ白だったら、でも滝だから花崗岩だろうな。
なん
だ。
ね、火山性の石が結構硬くて残るので、滝のできる原理が柔らかい。石とかがもう勝手に摩耗していって削れていって硬い石だけ残るからそこに高低差ができて滝になるので、だいたい滝は火山性の石でできてる。
そ
うか、うんうんうん、だから古い昔のそれこそ何億年前の火山かこれとか思って見るとめちゃくちゃかっこいい。
いやそれそうか、その点で見に行こう。
そうそうそう、
僕火山が好きだから滝が好きなのかな。
そういうつながりなんですかね。
うん、
石井さん好きですよね、滝。
滝も火山も好き
だね。写真撮ったのも滝の前でしたもんね。
そうなんよ。
うん、
で僕なんかこう、あ、ここ行ってみようと思った滝がだいたい不動明王あるんですよね。
お、
うん、
で不動明王も好きだから、農家で鬱になった時、うん、不動明王のあの凡人みたいになるじゃないですか、
はいはいはい、
あれずっと書いてました。
なかなか読んでる。不動明王の御神言を永遠唱えるっていうのもね結構いいよ。
あ、そう、それをやってましたずっと。
あ、本当、
女のドラゴンの罠とか 言いながら文字をずっと書くっていう。
そう、あのマントラって御神言ずっと唱え続けるのって言葉の破壊をしに行ってるやつだから、破壊するまでやっていくとね、
頭の中のなんか、うん、頭の中でこう自分の感情とか説明する言葉みたいなのを全部破壊するやつなんですか、なんか。
そうそう、言葉の破壊なんだよね、あのマントラって。一回唱えるとかじゃなくて、やっぱ繰り返し唱えるのがよくって、もうできれば一
時ゲシュタルト崩壊を起こさせるんですね。
そうそうそうそう、
やば
っ。そうなの、そうなの。から私たちもガチの修行な、家業って呼ばれる厳しい修行入るときっての1回で1000遍ずつとか唱えるんだよね、無理ながら。もう頭おかしくない、そうになるんだけど、頭痛くなるし途中で。
すげ
まあ、調子いいときは調子いいんだけど、だからなんかあのあれやってると自分のなんかあの体調面というか、あの、あ、今回自分ダメだなみたいなのとかもわかるし、
やろ、
ね、
やろ、1000回唱えよ。
もうあれもやっぱ声しっかり出すの、もそもそ言うよりもある程度の声で言うとか、あと速さも、ナーマクサーマンダとかでやって、ナーマクサーマンダバサラガセンダバカロシャーソータイウンダラとかマンって言うとか、
あそっかそっか、もうガサガサガサってやってくんですね、もう流し込んでくんですね。そうそうそう、
特にあのいろんな御神言あるけど、お不動さんの御神言ってやっぱりすごい特別で、あれ一番唱えるんだよね、密教だと。
そうなんだ、
そうなんだけど、修験って密教混ざってんだけどさ、
うん、
のでもの長いじゃん、御神言あれって、うん、他のと比べてもなんでこれだけ長いねんって思うんだけど、うん、もうのんびりいってるとやっぱりあの行中だったら他の行もできなくなるから、もうできるだけ高速で唱えろってもうめちゃくちゃ言われるので、なんか伸ばし棒とかも全部省略でって言われるから、あの何もかまどもたらなんて、なんかもうみんなめっちゃ早く言えるようになるんだけど、
すげ
ーあれやるとだんだん心地よくなってくるからね、頭おかしくなってると思うんだけど、うん、
やろ
う、うん、ぜひぜひ。
それ面白いな、なんかこと自分の頭の中にある言葉のゲシュタルト崩壊を起こさせるやつってのは面白いな。確かにな、ようわからなくなってましたもんね。そんなにあの時、そんなに農家におった時そんなに早く唱えてなかったですけど、
うんうん
うん、
速度変えるとか音量変えるとかっていろんな方法でやると、ね、いろいろ分かると
思う。そうか、俺は今何を言っとるんだっていうのをずっとこう頭にこう感じさせるのかな。
そうそうそう、もはや無意識でも言えてくるからね。
無意識で、
言わされてるみたいになっていくのかな。
そうそう、なんか去年の6月にごま家業っていう結構ハードな修行に半月ぐらい入ってたんだけど、もう寝る時間もほとんどなくて、なんかもう基本眠いのよ、すっごいずっと。でもやるすごいから、ずっとなんかごま炊いてるか、なんか掃除してるか、何かしてるかみたいな、わーってやってるんだけど、
うん、
でだから、その御神言の宣伝とか唱えるのもゆっくりやってると、その分休憩時間も減るし睡眠時間も減るし、やることもできなくなるから、うん、もう必死でわーっと唱えるんだけど、の途中で本気で寝てたりするのね、うん、でもなんか動いてんだよね。
すげえすげえすげえすげえ、どういう状況ですかそれ。なるんだけど、
やばすごいですね。
あそこまで行かせてもらえるのは本当修行だから、一人じゃね寝ちゃうと思うんだよ。修行に入らせてもらうっていうのは周りからの圧とかプレッシャーとか、のこれだけのスケジュールでやれって言われるのって自分の極限のその先が見えるからね。
確かに確かに。
あ、なるんだ、二度とやりたくはないかな、でもやりたいかもって、なんか最後やりたいかもって思うからね、やばいなって思う、
なんかこう謎の域に達してしまうあれだ。
そうそうそう、なんか終わった後本当に現実だったのかなって本気で思う。あれ夢みたいだったなみたいな、あれみたいな、あんな二度とやるかって思ったけど、やりたいなみたいな。本当頭おかしくなるよ。
すげえな。
でもごま企業の面白いところが一生で一回だけなんだよね。
あ、
もう一回やらせてくださいって言ってもやらせてもらえないの。
へえ、そうなんです
か。多分、まあ、自分でやって思うけど、2回やらせてもらえたとしても2回目は多分全然違うと思うんだよね。で、修行って その何をするかっていうのも直前でしか教えてもらえないし、のそのなんでやるのみたいな意味も全然教えてもらえないのよ。だから多分ひたすら言われたことをわーってなんか必死でやり続けるしかないんだけど、
うん、
最初は予備知識がそれこそないからなんかもう分かんないけどと思いながらふわーって思いながらやるんだけど2回目になるとその分かんないけどがないんだよね。多分慣れちゃってるから多分全然意味なくて、
そうか、
もう知らない状態でひたすらなんか知らんけどやってみました、あこれかみたいなのがすごく刺激っぽいというか熱狂っぽいというか、
すげえ
そう面白いところです
、
すげえ世界だ
すごいですね。
そうちなみになんかもちろんごま企業もどんな企業も事前にやった先輩たちはいっぱいいるわけで、のちょっとねなんかあんまりよろしくない人にの内容教えてくださいよって言ったら教えてくれる人とかもいるんだよ正直。だけどそれ聞いちゃうとのなんかねあの仏教で言われる特に密教で言われることだけど、
うん、
の法法罪っていう罪があるんだけど法を超える罪ってそういうことなんだけど、の法法罪っていうのは言ったその人伝えたのその相手にはまだ伝えちゃいけないことなのに伝えたっていうその人自身の罪でもあるし伝えられた方も罪になるんだよね、
うん、
そうから法法罪はの法を超えたことは絶対伝えないことっていうのが相手のためでもあり自分のためでもありって、で超えたらどうなるのみたいなのも正直分かんないんだけど、
うん、
でものなんだろう密教って全部そうなんだよね、なんでそうなのみたいな部分は教えてくれないのよ。やり方とかやっちゃダメなことだけ教えられるだけで、でもやってくと分かってくんだよね、あこれ教えちゃダメだったわみたいな、そう教えたら全部台無しやみたいな。
なるほど、
なんか多分そういうなんか自分の人間のそれこそなくなってしまったセンサーみたいなのを一個ずつ外していく装置なんだと思うんだけど、
うん
うん、そうそうね、ゲシュタルト崩壊もなかなか勝手には起きてくれないし、
うん、
ね、なんかファーってなるのとかもう、ね、なんか実は口だけ動いてるみたいな、なんかもう頭が完全におかしいですみたいな状態も、うん、まあなんないけどその時にやっと見えるものってきっとあるんだろうなって思う、ね、
うん、ありそうは生きて、
うん、気になりますね。
そうで多分そういうのを簡易的に出そうとさせたのがそのね、なんか昔で使ってた大麻とかそういう薬関係でなんか意識で使ってたようなものなんだろうね。
そうか、ナチュラルハイだな、すごい、
うんうん、ね、なんかサウナも似たようなもんだと思うんだよね。
うん、
ふわってなんかベータエンドルフィン出たみたいなのってあれすっごい気持ちいいし、うん、なんか地球って回ってるな幸せみたいになるから、
本人頭回ってないですけどね、
ただ幸せですみたいになるから、この
世
に幸せみたいな。
いや、その冬の僕去年6月から、うん、本当12月25ぐらいまで北海道にいたんですけど、うんうん、旭川に、
うんうん、
やっぱ温泉でそのサウナして外露天風呂のとこでバーって整う時、うんうん、もう雪降ってるんですよね、バーって、
うんうんうん、
そこでカーッと整うと、まあ、うん、まあやばいですよね。3回ぐらいして
やばそう、
パー
ガン決まりだな、
ガン決まり、
ガン決まり、ガン決まり
そう、あお湯の流れてる音がこうなんかその、うんうん、本当にポンプの音が奥の方のポンプの音がなんかいろいろ聞こえてきて、
そうだよね、め
っちゃいいよな、
いいな、
これはいい体験だよね、
そうだよな、いいな、いいな、チールの話だと思ったの、気持ちいい話だったな。
でもなんか山に行ったりとか自然に触れたりとかさ、なんか何をしてても境地に至るとそうなると思うんだけど、そういう、うん、なんか強制的にサウナとか温冷浴でベータエンドルフィン出させるけど、
うん、
修行も含めてそういうひたすらやっていくとだんだん幸せになっていくなみたいなのって、うん、それやんなくても自分で出せるようになってるからだと思うんだよね。
そっか、
うーん、
そうそう、 なんか本当に修行ってなんかサウナみたいなもんだなと思ってて、そう厳しい修行があるけど、なんかなんかファーって超えた瞬間になんかはーみたいな部分で、その感覚が分かってくるとさ、狙えるようになってくるじゃん。の言葉でなかなか説明しづらいけど、のなんか一輪車とか乗れるような感覚に近いと思うんだけど、あの感覚ねみたいなのが体が覚えてちゃうと、それ狙っていけるんだよね。分かんないと全然狙えないんだけど、その練習がいろんな修行であり、山入ることであり、いろんなね匠の人たちの修行も似たようなね、なんか鋼の音を聞くとか土の声を聞くみたいなのも似たようなものだと思うんだけど、
すげえ、もうなんかもう語彙力失っちゃってるんですけど
それこそ話したんですけど知らんけどみたいない
やいいな、めっちゃいいな、なんかそれさ、そこまでなんかいかなんだっけ、なんかまあランニング、最近ずっとランニングをずっとしてんですけど、なんか、うん、なんだっけ、なんかストレスホルモンのコルチゾールみたいなのがあるじゃないですか、
うんうん、
それに結構定期的にさらしとくと、なんか普段のストレス耐えれるみたいな、
うん、
なんかその筋トレも一緒だけど、なんかそれがなんかサウナとかじゃない、もうちょっと簡易的な癒すのかなみたいな、なんかそういう感じはしたんですよね、なんか、
うんうん、
それも狙うっちゃ狙うだけど、
うん、なんかね、ある程度なんかストレスって言ったらなんかあれだけど、なんかその仏教でいう苦しみみたいなのとか喜怒哀楽みたいなの、うん、なんか心拍数がちょっと変わっていって、うん、上がっていってしまうようなことがないと、結局幸せなことも幸せに気づかないから
ね、
うんうんうん、刺激が必要なんだろうね。
そうですね、なんか落差がないとわからんでしょうね、
うん、ですよ、滝と
差がない本当ですね。まとまりました、
うん、まとまりましたみんなで火星画を見に行こう
そうしよう、そうしよういやそうだな、中央構造線の話もしたかったけど、どうしようかな、
あっという間だな、
あっという間だな、もう50分喋りますよ、
一晩中喋りますよ
本当に
朝まで喋りたいですね、
朝まで喋る、もしこれがザーッと修行になっていくのかないやなんか僕が好きなポッドキャストで樋口清則さんって人と小林さんって人がいるんですけど、
うん、
この2人がやってるポッドキャストでなんか、うん、なんだっけ、質問を受けてそれに答えるっていうのを交互にやるっていうのを8時間ぐらいやるっていうぶっ続けでそうやってるのがあって、俺もう頭パワーパワーでも悟ってきたかもしれんとか言ってやべえわっつってあれも一種こうちょっとこう崩壊しかけてる時になっちゃって多分俺は今何をやっとるんだっていうそん
な
大事かもしれん、俺は何をやってるんだって思うの大事か、思える状態に強制的にするのめっちゃ大事かもしれない
でもそういう境地に行くとだんだんなんか語彙力も低下して感じがして
ありえるな、
お客さん的にはなんかあーみたいな、
いやそうなんですよね、そうなんですよね、喋ることなくなってくるんですよね、なんかそうやってるうるせえなとか思っちゃうんですよ、なんか多分
私ごまけ業終わった日にさ、の一番最後にあの満行して修行が終わった人たちに向けてのはた、い、まあ、から見るとのおめでとうの会みたいなのがあるのよ、はいはいはい、おめでとうございますみたいな、偉い人バーン、うん、寺の一番偉い人たち並んでて、で私たち行って美味しいご飯出てみたいなのがあるんだけど、もうまあご飯だけ食べてるわけにもいかず、まあ、そもそも食欲ないからあんま食べれないんだけど、うん、いろんな人になんかありがとうございましたって言いに行くんだけど、その時の語彙力のなさすごかったからね小学生かなみたいな
楽しかった、辛かったなりそう
だったけど頑張りましたみたいなではひどかったな
僕今それぐらいの語彙力しかないんで、やったらやばいですね、
喋んなくなっちゃう
今本当 今時点で語彙力結構やばいん
そもそもないそもそもそなんかずっとなんかそんな境地なのかもしれないですね明日ね。
あもうマイナスはないみたいな。
マイナスはないみたいな
違う表現方法が伸びてるから、
うん、そうそうそうそうそう。でもなんか俺そうだな、君たちとポッドキャストさせたのなんでなんだろうってずっと思ってますね。だから俺なんで誘ったんだろうと思ってますよ。なんか引き出したかったよなと思うんですけど、僕もなんか、うん、
頑張って引き出して、
うん、なんか僕がそういうセンサーを上げたかっただけかもしれない。なんか
修行だったのか、
うん、僕の修行いや分からん、何でもいいか
、うん、もうなんか良きようになってるから大丈夫
です。良きようになってますよ、謎なんかもありますよ
本当です、
うん、はい、そんな感じですかね。いいのかこれで。いいか僕は楽しかったんでいいですけど、
僕も楽しかったで
超構造線の話もしたかったが、うん、もう全然無理でした
サクサクっと、はい、じゃあなんかどうしようかな。一応そうだ、ゲストハウスのカムインのリンクとかいろいろ貼っときますんで、
う
ん、
ありがとう、
はい、今あれですか、シャワーがあれなんですか、
うん、冬季はねカムインシャワーがほぼ出ないので
そうですよね
暖かい時期に来てください、
はい、暖かい時期に、
はい、
あの辺も寒いですからね結構ね。
そうですね、あのもう凍りついてますね雪が。
あまあお気をつけて
ありがとうございます
泊まりに行く人も、でもめっちゃいいとこなんで、もうい
や僕も行きたいです。
お待ちしてます。
行きな行きな、
はい、うん、吉野山泥だらけだから
行きます行きます
途中であのマップが機能しなくなるけど、まあ、気にせず行って
、うん、いや楽しみです、
は
い、
こんな感じで今回ゲストはふうさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
めっちゃ楽しかったです。
はい、こちらこそ。
イエイイエイ。